早乗り
ふきこの
ポジティブな時間、
あなたの笑顔が見たいから、あなたの笑顔が見たいから。
こんにちは、狙った話は逃さないピース&ピースのハヤトです。
こんにちは、ハッタリのピース&ピースのりちゃんです。
こんにちは、和歌山天然記念人風鎮こと岩崎ふき子です。毎週火曜日のこの時間は、介護職員そして介護 YouTuber として活躍中の早乗りと私岩崎ふき子がラジオを聞いて元気になるような楽しい話題をポジティブな時間にしてお届けします。
はい、
息ぴったりですね。
そう、当たり前じゃないですか。
今日ね、2人とも意見は一緒で、うん、他の方も言われてましたけど、風鎮の雰囲気変わったなって2人とも多分思ってたんで。
なんでや、のりちゃんだけやん、言ってなかった。
思ってた。
やっぱり
思ってます、思ってます。
あ、やっぱり。あ、そうなん。
来た時に、うん、なんかあれかな、なんかちょっとね、海外に行ってきて、うん、コリアンタウンにできた。
韓国ヘアですかね。
韓国っぽいよ、
は
い、
じゃあなんかすごい大人っぽくなっててびっくりして、大人やんってなって。
ありがとうございます。
まあ化粧っすよね。
化粧かな、髪型か。
はい、ここ来る前に美容室でカラーしてもらって、でそのついでに
向いてもうたな。
向いて、
俺やないか。俺向けそうやねん。
髪の毛ね、
向いてもらったんで。
いやでもやっぱり美容室から出てきた時やっぱりお綺麗になりますね。
ありがとうございます。
それ失礼やん。
いや、
本当だ。そこ言い方大事です、ね。
そこ言い方で、うん、
それで失敗することよう多いっす。あります、
それね。今日は一段と、とかね、つけていただけたら幸いです。で、
注射もしてきた。
注射なんですか。
ボトックス。
おでこしぼないやん。
あ、ありがとうございます。ボトックスはまた挑戦したことないですけど、やっぱいいんですかね。
僕行ったんですよ。
行ったんや。行った。おでこのシワ気にしてますもんね。
はい、行ってきたんですけど、まあその歌われてるのが3000円とかで、なんか10ミリ、うん、なんかミリな、なんかその入れる量によって変わるんですけど、うん、僕むちゃくちゃ深いんで、その3倍でもうっすらなるかなぐらいって言われて、もうそれやったらもうちょっと入れた方がいい、したらやっぱり結局2万3万ぐらいかかるって言われて、僕のやろう思ったら、しかもシワが深いから注射奥まで入れなあかんからむちゃくちゃ痛いって言われて、もう怖くて、で麻酔を打つんでももうむちゃくちゃ痛いって言われたんで、もう諦めたんですよ。
あ、カウンセリングのみで終わったんです
ね。のみで終わった、無料相談で。怖くて、いや注射怖ないですか。でもそのおでこの注射って、はい、カウンセリングしてくれる人もいろんな整形の中でもダントツに痛い言われたんですよ、この注射が、
うん、そうなんですか。
俺耐えれやん思って。いや注射怖ないですか。
なんか注射の種類にもよるんですよね、なんか僕、うん、麻酔をされる注射とか、はい、点滴の注射は全然痛くないんです。なんかいい針なんかな、うん、でもその採血とか、はい、あんなんは痛いですよね。なんかこう針にもやっぱ太さとかあるんかなと。
あ、それ今日タイガー先生に聞きたいですね。
聞きたいですね。
注射によってね、種類によって、
うん、そう、なんかよく点滴やったら、はい、なんか蝶々みたいになってるらしいって、
うんうん、ありますね。
なんかあれは全然痛くないんですよ。とかなんかね、うん、脇にされる注射で、そうなんか、ね、9本ぐらいクッて、
どんなの
クンって刺されたことあって、僕全く痛くなくて。
交通事故の時ですか。
あ、そうです、そうです。あ、じゃあそれは違います。それちょっとまた別の時ですか。
いろいろ怪我されて、
そうそうそう。
そら今あれやで、手首2本持ってんねえ。ほんまやりすぎて、
違う、怪我して
る。ボクシングしすぎて。
はい、
ね、私もなかなか、うん、採血もですし、点滴の針が入らないって言って、も
う血管細いんですか。
5人ぐらい看護師さん入れ替わりでしてくださったことがあったので、その辺もちょっとタイガー先生になぜなのかとか聞いてみたいですね。
それでもなんか風鎮若いのにそれやったら、年いった時
ほんまなくなるわ血管。
うわ、
本当ですね。
大変やで。
何か血管をね、鍛える方法とかあるのか。
いや筋トレでしょ絶対。タイガー先生に聞いたら
出てくる。まあそんなことも今日は聞きながら、注射のこととかも聞いてみましょう。
この番組は介護相談センターピース&ピース、長整骨院鍼灸院ほか各社の提供でお送りします。
ピース&ピースは皆様の生活を支える介護の会社です。今だからこそ一丸となって助け合っていきましょう。レイナナさん499 4998 499-5508 ピース&ピースはあなたの笑顔を応援しています。
困った時は虎を呼べ。ふっこリハビリテーション病院は入院から介護まで健康と暮らしをトータルサポート。整形外科、内科、皮膚科、泌尿器科、訪問診療も受けたまわります。旗屋敷東の町ふっこリハビリテーション病院です。
困った時は
虎に聞け。
毎月第4火曜日は和歌山市のふっこリハビリテーション病院院長タイガー先生こと中谷正人先生を迎えてさまざまなお話をしていただきます。タイガー先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。タイガー先生、今オープニングで注射の話をしてたんですけども、タイガー先生注射怖いですか？
注射怖ないよ。
打たれるの一個も怖ないですか？
あ、僕はあんまり、あんまり。でもやっぱりあの同業者でも 、はい、打つ分にはいいけど打たれるの嫌っていう人いて、
やっぱりそうですね。
だ、注射ってさっき話してたんですけど、まあいろんな種類によって注射針って変わるんですか？
まあそうですね、変わります変わります、うん、でそのね、入ってる薬液がサラサラのやつやったら細いやつでもいいけど、やっぱりちょっと、うん、あの例えば関節にするようなヒアルロン酸とかちょっと粘り気があるから、
あ、ボトックスとかそう
や、そういうやつはね、ちょっと太めの針でやらなあかんかったりとか、で、あとその関節の中に入れるんかとか、皮膚の先ちらっと言うとボトックスとか、そういう皮膚の真下にちょっと入れるだけ、なんかその筋肉の中に入れるんか、はい、でも長さとか太さとか、
うん、筋肉注射って痛いって言いますよね、
筋肉注射ってね、やっぱりそのみっしり細胞が詰まってるところに液体を押し分けて入れやらないので、うん、
聞いてるだけで痛い、
うん、で脂肪のところ、皮下注射っていうのは皮膚の下とか脂肪組織に入れるだけなんで、うん、脂肪はちょっと水分多めのふかふかなんで、うん、その液体がこう染み込みやすい、うん、だから皮下注射とかの方があれかな。
なんかあの婦人がよくこう注射されるときは困るんですよね。
そうなんです、この前点滴を受けるにあたって、うん、あの5人看護師さんがあの変わりって変わって変わって、で最終的に
面白いですか、看護師さん変わ
る血管が細いんね、このね、
はい、まずはね、この腕曲げるところのところから始まって、まあ最終的には手の甲で、もう私はそれ分かってるんで、もう一発目から手の甲でいいですって思うんですけど、
ね、手の甲ね、痛いんですよね、
痛いしね、ずれやすいし、
そうそうそう、ずれやすいのと、あとこの末梢に行けば行くほど神経が近いので、その血管を外すとちょっと神経を傷つける恐れがあるんで、できるだけ上の太いところで、で、
いや手の甲やと動けやんや、ここは。
そうですね、ご飯食べる時とかね、結構難しかったりするんですけど、その血管のなんていうんですか、入りやすさ入りにくさって何が違うんですか？
弾力性がね、だから若い人は弾力性あるから、まああれなんやけど、いいんだけど、ただね、風神みたいに痩せてる方とか血管が細いね、内腔が、血管自体が細いね、中に入りにくいんですよね。
へ、
僕とかなんかこう太いから血管も太いので、はい、まあ言うたらホースの中の面積が広いですよね、それが入りやすいっていう
のは。それはもう体重に比例していくもんなんですか？
比較的、
うん、これから太ってきたら血管もちょっと太くなっていくっていうことですね。
あんまりもう大人になって血管だけ成長するということなかなかないかもしれない。
どうしましょう、私老後どうやって採血点滴してもらえ
る、ね、今度ね、太りすぎると脂肪の中に血管埋もれてもって、外から縛っても血管浮き上がってこへんね。
あ、鍛える方法ってあるんですか？
血管、
はい、
ない
なんかこう
血管鍛える、いや、それこそあの筋トレとかやったら結構血流とかね、
やっぱり一緒ですね、
血流も大切だったりとかするけどまあでもそれは血管を太くするのを目的にするもんじゃないし、まあ血管鍛えるであんま聞いたことないな。
でもまあ注射打つ前に筋トレしたらいいんちゃう、まあ、
パンプアップですね、パンプアップして、
でもね、パンプアップするとその痩せてる人とかやったらパンプアップで、 血流がと上がる場合あるけれども、こう筋肉張って血管を押しつぶしちゃう場合があるので、それもまたやりにくい。
難しいですね。
血管をね鍛えるということはできへんけれども、やっぱり油もん控えたりとかお酒控えることでその動脈硬化っていうのを減らせれるから、その硬くなるとやっぱり血管が漏れやすかったり破れやすくなったりとかするし、血管の中に油分とか脂肪分とかね、そういう中性脂肪が高い人ってどうしてもそういうところに油がへばりつきやすくなる。糖尿病の人とか血管の中に 糖分がへばりつきやすくなるから、血管の内腔がこうパイプが詰まるみたいに細くなるんで、血管を鍛えるっていうのはできへんけど、血管をきれいに柔らかくしとくっていうのは大事なこと。これはね、年に なればなるほど大事なこと。
まあ、でも豆腐ばっかり食べてるから絶対きれいになるんじ
ゃん。いや
よりお酒も飲めへんし、
より一層食生活を整えようと思います。お酒は飲みます。
あのお酒飲む、はい、
飲みます飲みます。
なるほど、な
ありがとうございます。私の悩み相談ありがとうございました。
いや、まあ、注射はね、まあまあまあ、ほんま怖い人もいろいろまあいてますけど、今日ちょっとリスナーさんからもメッセージいただいてまして、
はい、ご質問いただいております、はい、ラジオネーム真実は一つじゃないさん、42歳女性からです。皆さんこんにちは、さてタイガー先生のコーナーに質問です、うん、私は猫背と巻き肩がひどいんですが、うん、治すにはどうしたらいいでしょうか、巻き肩と猫背を治せば二の腕が細くなり肩周りの体型がスリムになるというのは本当でしょうか、私も聞きたいです。
そうなんだ、ね、
めちゃくちゃ多いんですよね、猫背と巻き肩。
あ、もうそうすわ、
やっぱりね姿勢悪いね、僕もちょっと猫背ですけど、で昔はねもう猫背やったんです、圧倒的に。で猫背と巻き肩でよく一緒にされがちなんやけど、その猫背と巻き肩、猫背はね、まあ、横から見ても前かがみになってるような、うん、こうくるっと、
分かりやすいです、ね、
背中丸になってる人なんですけど、巻き肩って肩が内に入り込んでる人
ですよ、ね、僕どっちやろ自分、
まあ、両方っていう人も結構多いんだけど、昔はね本当になんかこう姿勢悪くて猫背っていう人は、多かったんだけど、今やっぱりねスマホ使う人とか、で昭和の時代ってなんか家にテレビとか、まあそれなりにどんと今に1個だけあってとか、個人にそんなパソコンとか、テレビとかなんかじゃない、やっぱりこう手元に小さいもんがあってそれを覗き込むような姿勢になると肩がこう内に 前かがみにこう丸くなってくるね。手自体が前に行くし、で個人のパソコンとか個人の、テレビとかになったらもう前かがみでこうグッとなっちゃうんですね。昔は今にちょっとテレビがあって家族でみんなで見てゴローンとふんぞり返ってとか、あれやったから、まあ、せいぜい猫背やけれどもどっちかっていったらこう胸張ってダラーっとした体型で見てることも多かったのかな。
あれ、ね、猫背から遠排の方って猫背からなるんですか。
ね、猫背からなる人と背中の筋力弱って猫背からなる人と、それからあの骨粗しょう症っていうんで骨が弱まってきて、いつの間にか骨折してね、骨が曲がってきて猫背になるパターンと2つあるんですけど、
なるほど。で、結局あれなんですか、その猫背とか改善さえすれば二の腕とか細くなるんですか。
細くはねなるでしょうね、まあ、少なくとも細く見えるでしょうね。前にこうが前にこう肩がなって猫背になって前にこうなってるっていうことは、肩の筋肉が弛緩して緩んでるので、太く膨張してダランと リラックスしてるというか、ダランとなって前に筋肉集まってるんで、膨張して見えるんですよ。でそれをグッと伸ばすだけでも、筋肉がこう三角筋とかね、肩周りの三頭筋とかがこう収縮するんで、だからよくなんていうかな、オードリーの春日さん、あれがこう前にこうグーってトゥースってやってたら、こう胸の筋肉グッと張って肩がこうグッと締まるんですよね、比較的。そしたら肩がシュッと見えるっていうんと、それから巻き肩をね直そうと思ったら、やっぱりこの広背筋って言って背中の筋肉、それからこの肩の三角筋 とかを鍛えやなあかんので、うんうん、でそういうことをするとやっぱり二の腕がシュッと、うん、まあ、見た目的に緩んでるんがこう収縮して細く見えるっていうのと、うん、直すときにそこら辺の筋肉しっかりついてくるんで、うん、やっぱり腕細く見えますよね、うん、
今すぐ始められる何か対策とかはありますか？
あのね、まず巻き肩か猫背かっていうのを自分で見極めてい
く、
ね、で巻き肩っていうのはいわゆる普通にだらんと立った状態で鏡の横で立ってもたりとか人に見てもらって、うん、耳のラインより肩がもう前に行ってたら巻き肩ですわ。
行ってへん、
言ってないんですか僕、うん、
耳の方が前ですわ。
そうです、ね、
でかいからチャンスはこれ関係なしに
顔がこうグッと前に来てる感じがしますね、うん
う
ん、
で今度そう顔が前に行ってるような場合、うん、肩より耳が前にこうグッと出てる人ってどっちかって言ったら猫背なの。
ああ
耳より前に肩が出てるのが巻き肩、
うん、
で肩のラインより耳がこう前に出てるのが猫背、うん、姿勢
うち、ん、真ん中
あ
る
で 肩のラインと耳のラインが大体揃ってたらあのいい姿勢、うん、ちょっとグッと、
うん、今ね、うん、あの和歌山放送のディレクターさん普段ねこういう作業が前かがみの作業が多いですが、肩の方が耳より肩の方が前な感じがします。
そうですね、うん、肩の方が前なんで、はい、巻き肩ですね。
巻き肩、
うん、あとはね分かりやすく言うと壁にもたれるような感じで、うん、だからかかとを壁にくっつけて、
はい、
で背中もペタッとくっつけた時に肩が浮いてたら巻き肩、はい、で今度後頭部が後ろにつかんと後頭部が頭がこう前に出てる人は猫背姿勢、
うん
うんうん、それで大体知れるっすね。
そうそう
どっちかっていう、う
んね、猫背と巻き肩が分かったら対策としたらまた違うんですか？
う
ん、
そうですね、だからまあそのね巻き方うまいことまあもうたくさんいろんなことやるっていうよりはもう巻き方直そうと思ったらこう腕立ててやるときちょっと肩幅でやるじゃないですか、
はい、
あれをね拳1個分ぐらい外に広いワイドな腕立てでワイドな腕立てをこうグッとやるんやけどこれ下ろしきると肩甲骨が絶対寄るので、はいうん、でその時にね1本この500のペットボトル、はい、胸の下に置くで胸の下に置いてこの500のペットボトルにペタッと
あ
胸がペタンと500のペットボトルについたら上げる、はい、つくまで下げる。
ああ
だからこう浅くやってても全然肩が広がらないんでできれば肩幅より拳1個
開けて、
うん、1個2個外に開けてこのペットボトルを胸の下に置いて、うん、ペットボトルにつくまで開ける、
うん、
でこのペットボトル逆に硬かったらちょっとタオルでも巻いてもったらいいんだけど、うん、それをあの床に置いてその上に寝っ転がる、
うん、あーローラー背骨の上
そうそうそうそうそうそうだからペットボトル1本持って、うん、腕立て伏せやるんと、うんペットボトルを置いてその上に仰向けに寝転がってちょうど背中の真ん中背骨のところに来るようにゴロゴロっと、
いろいろ
それでグッと胸が広がるん でその2つやるだけでも巻き肩猫背ってだいぶマシになります。
もうそれすると両方に効くんですね、
うん、両方に効きます、
ね、あそれは
便利で、まあ、もっと正確に言うとなんかいろいろ方法あるんやけど、うん、いっぱいやってもしょうがないんで、うん、
いっぱいやったらなんか、うん、逆にやらんようになりますから、
ね、どれが効果あったとかも分からんようになりますよね、
うんうんうんね、ペットボトル1本から始められるんだったらすごくスタートしやすいです ね、う
ん、
ね
それ治ったら僕普通に歩けないんですよ。
普通に歩けない、はい、また不思議なこと言いや
る普通に歩けない普通に歩けないですね
歩けないですね
ほんまいろいろトレーニング早田さん先生が悪いからいろいろね、うん、やってもらったことあるんですよ
あのね、うん、うちのリハビリとか、まあ、うち以外でもそうやけど動作解析みたいなのがあるから、う
んうん、
動き方とか歩き方の姿勢、うん、録画してっていうんであるから一回そんなんで見ても
ら
った
ら確かにそれいいですね、うん、ちゃんと分析してもらって、
うん、ほんまに歩けるようになりたいんですよ、ね、
でないとその何を言ってるのかあんま分からへんですよねどこら辺が悪いかとか、
うん、
今それでね歩くんをねちょっとゴムバンドでちょっと補助するっ なんか面白い e フットっていう面白い装具ができてきてて、今そういうのデータ取ってる研究やってるんですけど、あの和歌山県立医大さんと一緒にやってるんですけど、いつか機会があればあこのコーナーでも、パーキンソンの方とか お年寄りの方とか、うん、あとは下垂足でちょっと足に麻痺して入りにくくなった人に、そのゴムバンドを作って自分の残ってる力を、
そこで
筋肉を支えるような感じでスッと歩きやすくするね。
それなんですよ。例えば脳梗塞とか入院されて、うんうん、でリハビリで復興リハビリテーション病院さんに行かれる方、うん、僕あのピーさんのピースの利用者さんでもおられて、うん、で、うん、退院して戻ってこられるデイサービスの方いてるんですけど、復興リハビリテーション病院さん行かれたらみんな元気になって帰ってきてるんですよ、うん、すごい歩けるようになって帰ってきてるやんって、どんなリハビリしていただいてんのやろうって。
まあいろいろね、そんな装具使ったりとか、
でもやっぱりそんないろいろ秘密あるんですね。
動作が気になる方は e フット、
e フリ
ね、試してみるのもいいですね、うん。そして真実は一つじゃないさん、これからね、ワイド腕立て伏せとペットボトルゴロゴロで改善していただければと思います。お便りありがとうございました、
はい、でもこういうご質問来たら嬉しいですね。
そうですね、
私もね、
う
ん。
あなたの笑顔が見たいから、
早乗り
フキコの
ポジティブな時間。
今週のポジカン情報。
このコーナーではポジティブな時間、略してポジカンから街の話題などおすすめ情報をご紹介します。今週は引き続きタイガー先生にご出演いただきます。
はい、
はい、ちょっといやもうさっき僕質問させて
もらった、今言うので箱を持った瞬間に今
いやもうさっき言っとからもう絶対言われるわ、
コーナーの取り合いですよ。さん先にどうぞ。
このもう、はい、本当にこう医学的に素人な僕が、うんうん、なんかもうすごい疑問に思ってることがあって、うん、今この医学って病気って大体まあ心筋梗塞とか、うん、あのまあ、血管が詰まっての病気って多いじゃないですか、うんうん、
多いです。
脳血管障害とか、うん、もうそれを分かってるなら最初から例えばちょっと悪いなと思ったらもうステントをバンバン入れていくとかっていうのってできないもんなんですかね、あれって。
いやできへんね、
体に悪い
で。やっぱりねステントって、金属やったりとかシリコンやったりとかいろいろあるんだけれども、はい、いろんな素材やけれどももともと体の中にないもんやから、はい、あの異物なんですよ。
なるほど、
うん、でその異物が入ってきたらその異物に対して、やっぱり血流がそこに引っかかって血栓自治の塊ができやすくなる。だから異物を入れてしまうとステントとかを入れてしまうと、うん、あの血管が詰まらんように、うん、ずっとね一生血サラサラにするようなお薬飲まない。で今度血サラサラにするお薬をずっと飲み続けると、はい、やっぱり今度出血のリスクが
逆に出血する
んです、ね、脳梗塞の予防のために血サラサラの薬を飲むことで脳出血のリスクを上げるとか、なんかこう胃潰瘍とかなんかできたりとかちょっとした出血が体の中で起こった時に、はい、自分で血を止めれんずっと垂れ流しになる。
はあ、うん、やっぱリスクは
分かんない。リスクそう、
うん、やっぱりね体の中にもともとないもんを入れるってね、あの良くないです。これはやっぱりそのステントとかのとか人工関節の異物もそうやし、はい、それ以外でもやっぱりそのアルコールとか、
はい、
あ余分な過剰な糖分とか油とか、もともと体の中がこうねホメオスターシスで恒常性の維持っていうんですけど、一番ええ状態っていうもん以上にプラスされると、うん、美味しかったりとかね便利やったりとかするけれども、体にもともとないもんをどんどんプラスしていくとそれ自体は言わないですね。
いや僕もよかったらもうステントだらけの人間になろうかなと思って、うん、じゃあもう血管無敵やと思ってたんやけど、
ちょっとでもみんなしますわね。
そうですよね、
私医療に詳しくないのでステントというものすら知らなかったのですが、血管に入れるんですか。
血管、詰まった血管を、うん、広げてそれを保持しとくための網みたいなもの、
はあ、そういうのもあるんですね。
だから僕も一回
来たな、
いや違う、そう今話すもうね僕質問やめときます。ほくろがんになりやすいんかって聞きたかったんですけど、はい、 子供の時思ったことあって、まあまあそうそう、
教えていただいてありがとうございます。
はい、次回もいっぱい質問させてください。ありがとうございます。
は
い、
次回はね、次回
次回はね、いいよ、友達やから大丈夫で、
ね。次回はですね、10月22日に。タイガー先生またお越しいただきますので、はい、ぜひリスナーの皆さんからも質問お待ちしております、はい、以上今週のポジカン情報でした。
創業61年、実績と信頼の西原塗装工業。塗装防水はもとより、足場工事リフォーム全般など何でもお任せください。地元密着、町のペンキ屋さん、アフターサービスも丁寧でバッチリ、西原塗装工業。
いたたたたた、この痛みなんとかならないの？
その痛み、長生骨院鍼灸院にお任せください。痛みの緩和から予防のための骨盤矯正、通院が難しい方の場合はご自宅まで伺い、あなたの体を治療します。木の川市北脇、長生骨院鍼灸院。
さあエンディングになりましたけど、はい、もうまあお時間が押し迫ってまいりましたので、うん、多分僕とタイガー先生とハヤトさんは一緒なんですよ、うん、ゆで卵割る場所。
あ急にここに来てゆで卵の話
ですか。ゆで卵割る場所一緒やと思うんで、ちょっと3人一緒に言うてもらっていいですか、どこで割るか。せーの、おでこ。
え？手がせで今なんて、
おでこ。
おでこ、気づいたらおでこで割ってないですか。
そんな漫画みたいなことあります。
なんか気づいたらここでポンってや
え、いや、そ、え、ボケかと思ったらマジで言ってもるんですよ。
なんかいや、昨日気づいたらあれおでこでやってるなと思って。
のりちゃんはまだね、分かったとしても、タイガー先生もおでこで。
いや、タイガー先生もおでこ、爪楊枝も刺すし何でもおでこでやるから。
引っ張る、擦るな、その話。
すごい印象に残ってたから、血出しながら、あははって。
卵割る時にぐしゃっとなったりしたことはないんですか。
まあさすがに生卵はやらへんで。
ゆで卵の
話。ゆで卵、
その話やろ。
ゆで卵、
その話
じゃ。いやいやいやいや、おかしい、納得したけど、いや、どっちもおかしいよ、やっぱり。なんでゆで卵も生卵もおでこでは僕割らないっすよ。
マジっすか、絶対おでこや思ってた。
いやいや、そ
う。まあ、でも外ではやらんだよ、俺も。
あ、そうなんすか。
人前ではやらない。
え、でも机の方が絶対
机でしょ、
の方が硬いじゃないですか。
だからでも、まあこんなん言うとあれやけど、机もさ、どこの誰がな、どうせ家の机とかやったらええけどさ。
急に先生みたいなこと言い出したよ。
でも角探さなあかんことぐらいですか。まあ、じゃあなんかもう
全部額が綺麗かって言ったら油でペタ。英国紳士のなんか朝ごはんみたいなんでさ、あのティースプーンでなんか割ってるし、こんなんやってるやつ見たことないけど。
それはないですけど。は
い、まあまあこんな感じでタイガー先生何でも答えてくれますので、はい、いろんなお話、まあこれからもしていけたらなと思っております。
はい、はい、本日は和歌山市のふっこリハビリテーション病院院長、タイガー先生こと中谷正人先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。ここまでのお相手は岩崎ふきこと、
介護 YouTuber ピース&ピースのハヤトと
のりちゃんがお送りしました。来週もみんなで
ポジポジ。
この番組は西原塗装工業、復興リハビリテーション病院ほか各社の提供でお送りしました。
痛いからあなたの笑顔が痛いから、あなたの笑顔が痛いから、あなたの笑顔が痛いから。